はい、カルロスです。まあ、海外風俗といいますとですね、まあ、一般的に我々がよくお話をしているのはタイ、まあ、ゴーゴーバーとかね、まあ、そういうのがまあまあ一般的ではあるんですけども、まあ、あとまあ中華系のエロマッサージとかね、まあ、いろいろありますよね。ただね、やっぱり世界は広いんで、まあ、こんな国にもこんなエロい場所があったんだなみたいな、ちょっとそんな話を引っ提げて今日はこの男がゲストに来てくれました。どうぞ。
はい、どうも、あの海外ブラックロードヤンゴン支部、キャメルです。
はい、それは必ず嵐さんに言えって言われてるんだ
こうテンプレートで、まあ、嵐さんからこの名前もらってるので、
ね、そういうことですよ ね、 ね、はいはい。でもう一方今日のゲスト、
広州で駐在員をやっておりますチータンと申します。はい、よろしくお願いします。ま
あ、中国目線でのいわゆる風俗ネタをちょっと、はいはい、差し込んでいただこうかなと思っております。
はい、お願いします。
はい、お願いします。それではスタジオスモーキー始まります。はい、ちょっとあのヤンゴンのちょっとエロネタを
ですね、ですか、
そんな話が聞けちゃうんですか。
聞けますよ。
いや、なんかこう夜の話がこう豊かな中国の方が方を目の前にこのヤンゴンの話をするっていうのもあれですね。
聞きたいですよ、ね。やっぱね、あの広州からですとね、あの、うん、ASEAN って行きやすいです
から
、
はい、
ね、かなり行くチャンスあるかもしれないので、
ちょっと足を伸ばしてね、
ちゃんと今日は聞いておきたいと思います。
まずやっぱりあのヤンゴンの夜の世界というと、
ヤンゴンの夜の世界というと、はい、
定番がありますよね。
そうですね、あの定番は、うん、まあ知ってる方もいらっしゃると思いますけど、はい、エンペラーという店がありまして、
やっぱ忘れちゃいけないですね。
はい、おなじみのみたいな感じなんですか。
おなじみ、もうほぼこれ一択っていう世界ですね。
まあこれ結構ね、あの、はい、キャメルさんいろんなところでこう、はい、エンペラー、はい、まあ我々もキャメルさん以外にもまあちょいちょい聞くことがあるんですけど、
はい、私はそのエンペラー、そのシステム自体がよく分かってないんで、はい、ちょっと
ざっくりその辺 の、
あのざっくり教えてください。
はい、
まあ、ざっくりというと、タイに行ったことがある方だったので、
はいはい、
まあ、大体ゴーゴーバーだったんですけど、ポールダンサーのいないゴーゴーバーという感じのイメージでやってもらえると、まあ、料金設定とか、はいはい、入金してからのこの流れとか、大体こうざっくりと分かってもらえると思う。
ショータイム的なことあるんですか。
ショータイムもあります。
あるんですか。
まあ、もっと言うと、風情が違うので、はい、そこの風情の味わい方からこうスタートで、いきたいと思うんですけど、まず、タイのゴーゴーバーは、
はい、
まあ、ナナプラザとか、カッポンとか、
はいはい、
うん、まあ、ソイカでもいいです
よ。
もう、ピンクのネオンがこう光り輝いてます
ね。キラキラしますよね。はいはい、
で、エンペラのある場所はそんな場所じゃなくて、
うん、
真っ暗で、あの、ほぼ真っ暗です。
うん、真っ暗、
ほぼ真っ暗な感じの、あの、通りで、チャイナタウンの方にあるんですけど、で、まあ、こう横の方でこう中国系 の、 こうカラあのこう飲み屋で、
うん、
うん、こう歌を歌ってる、軽く歌ってる姉ちゃんがいるそばを、うん、こう歩いて行って、ボロッボロのこのアパートに あるんですけど、そこでまあ、ミャンマー人のローカルがこうその場でしょん立ちションメイをしたり稼働打ちをしていたりそういう、ここって本当にそういうお店あるのっていうところをこうまず入ってます。で、そこ入っていくと、なんか上海、まあ、うん、みたいな感じでこう お店あるよみたいなところに、あのエレベーターにたどり着くんです。
はいはい、
で、そこのエレベーターに行くと、うん、あ、お前エンペラー行くのかみたいな感じのエレベーター係が必ずついてます。
うん、
で、そこで、まあ、いや、イエスだ、もちろんだって感じで行くと、
うん、
あの勝手にあのボタンを押してくれます。
あ、
行き先は 5階ですね。
あ、そのなんかそのエンペラーっていうのは、なんかそのビルの中に入ってる、
入ってる、そうですね。 で2回3回6とかその間は全て不明ですけど、うん、あの詮索しない方がきっといい。
いいよ
怖え
やばいどこに
行ってミャンマーの闇が多分ある
そこは触れない方がいいと。
でそこのエレベーター上がった先はもうピンクのネオンの世界で、でまずその黒服がまあ数名こうお出迎え、はい、で黒服に何名かって言われて、うん、まあわっって言うと、うん、入り口入ってすぐでこうカウンターがあるっていう、
はい、
でそこで一人、ミャンマーの通貨チャットって言うんですね、
はいはい、
チャット1万チャット、1万チャット日本円で700円ですね。
700円ぐらい、はい、
700円を渡すと、うん、それでワンドリンクでその、うん、まあずっとこう楽しみ放題。
あ、それはなんかたの、うんとフロア、フロアかなんか持ってるんですか？
そうですね。
サイズ感はどれぐらいのイメージ？
大体、うん、イメージで言うと、うん、55バー1軒、2軒、2軒分くらいですかね。
あ、結構広いな。
結構広いですね。で、あの、小の字になっていて、
はいはい、ま
あ、ちょうどここはあのダンスフロア、リスナーさんに分かんないですよね、
はい、ダンスフロアがあって
ダンスフロアがあって、
はい、
こうこの字
それをこの字に囲むような感じ、
はい、で、このこの字の左サイド、右サイド、
はい、
で、で、下サイド、
はい、
で、下サイドがあの、うん、バーカウンター、
あ
ーで、あの各サイドにあのこうソファーがあること
、はいはいはい、
で、そこに座ると、
うん、
まずもうあの女の子は20名ほど、
はい、
最低ミニマム20名ですね、
うんうん、
わーって言ってきます。
あ、寄ってくるんだ。
うわーって言ってきます。
あの中華式と一緒、
同じですね、
来る感じ。
そうですね。で、あの店内真っ暗なんで、はい、女の子が自分のスマホでこうやってこう光
あーそんな暗いの中
真っ暗です。もう年齢わかんないです。
なんでそんな暗くするつもりだ。
あれね、これって多分
これは理由がありますね、
うん、で、あの、うん、中国も結構そういうのあるんですけど、
はいはい、
明るくしちゃうと、
はい、
こうお肌に、
あ、
バレるんですよ、
ね、年齢とかバレちゃう、
ね、
で多分そうじゃないかな。そうですよね。
で、その通り、あの下は15歳くらいから上は45歳
くらいまで。15歳危ないよ、ちょっと
危ないな。紛れてます。で、あ、まあ、年齢の話をすると、あの以前、うん、あの海外ブラックロードで、うん、あの新葉さん、
うん、
新葉さんが
新葉之助さん、はい、
あの引っかかってましたね。
18歳やっけ彼が引っかか
って、はいはい、
ね、ホテル持ち
受けだったんで、ホテルの ID カードで引っかかって、
うん、返されたんで、
新葉さんよ、まずいでしょう、
ね、まず結構あの紛れてるんで、
う
ん、
あ、そう、
はい、で、あと15歳風にした30歳とかも結構紛れてるん
で、まあそれはいいんじゃないですかね。まあ、ただの若作りじゃないです
かね。単純にプレイだね。なるほどね。
で、まあ囲まれて、
はい、
で、まあ普通の流れで言うと、まあその一人いい子を選んで隣につけて、うん、まあちゃっちゃとお話をして、うん、持ち帰るっていう流れの、まあ、すごいシンプルですね。
そこにはプレイルームはないんですね。
そこにはないですね。
いわば、あの、持ち帰り式なんですね。
あの、まあ、ヤリリアみたいなところは近くにホテルがあるんですけど、
はいはい、
私は行ったことないですけど、皆さんひどいと言いますね。
あ、
まあ、あの、ミャンマーのひどいというレベルなので、
うんうんうん、
まあ、ご想像の通りです、
ね。なるほどね。あの、女の子とどうやって会話するんですか？
日本語を話せる子は、
はい、
ちょいちょい言います。
あ、言うんだ。
そうなんだ、
それすごいね。
で、英語を話せる子もちょいちょいいます。
へー。
ただ、日本語を喋れる子は全部、うん、あの、すれてます。だからそれはもうペッペッって感じ で英語も、
はい、
英語が上手な子はこれはマーケティング要因で今後、こうお客さん連れてきたときにこうどういう子がいいのかなというところの調査要因にするだけです。
と、
うん、
いうことは、狙い目なのは現地語しか喋れない子が、
現地語しか喋れない子と、あとちょっとしか英語喋れない子。
あの最近ではね、やっぱりこの Google 翻訳という大きな武器があるので
、はい、そうなんですね。
あの、その辺はどうですか、使えるもんですか。
で、ミャンマー語翻訳なんですけど、Google 翻訳よりも、
はい、
ですね、あの翻訳アプリで他にあの優秀なアプリがあって、
え、あるんだ、
ボイストラっていう、
ボイストラっていうんですか。ああ、
こ このアプリがあるんですけど、これだと、
はい、ミャンマー語対応なんですね。
あの簡単な会話は、うん、結構あの、うん、通訳してくれるんで、
インプットは英語で、
あの日本語ですね。
あ、日本語でいいんだ。
日本語ミャンマー語言います。
おお、
でそれで話をして、はい、結構いろんな、うん、いろいろ詰めて持ち帰るみたいな感
じ
です、ね。
はい、じゃこれマストミャンマーの時、もう一回言ってください、そのアプリの名前。
あ、ボイストラですね。
ボイストラ、
入れよう、
ボイストラ、ボイストラ、はい、入れますか、
はい、ボイストラ
これないと、はい、あの攻略難しいですね。
なるほど、ね、
ちょっと疑問に思うことがあるんですけど、はいはい、ミャンマー人、ミャンマーの女の子の質、
はいはい、
従事してる女の子の質ってどんな感じなんですか、一般的、一般のその ASEAN 的に、やっぱりタイを基準にして どんな感じなんですかね。
あのザクって言って、
はい、
あのバンコク基準をすると、うん、バンコクいる人ですね、
うんうん、まあ、それは分かります、
うん、はい、ただあの肌感覚としてパタヤより上、
う
ん、
お、
うん、
ああそう、
はい、パタヤってぶっちゃけあんま可愛くないですよね。
確かに確かに、
あれよりよっぽどです。あ、要はあのこうミャンマーに住んでるこのよりすぐりがあそこに集まって
くるんで、エンペラー一択しかないから、
ないから、
うん、そうか、そこしかないもんね。
ないっすね、
強者はそこしか集まれない。
そうですね、
なるほど。あ、そういうこと
か。だからミャンマーのよりすぐりを見たければエンペラー
に
まず行きなさい、うん、ということですか。
そうですね、
中国の上海で縁結びみたいな
ことですね。おっしゃるでございます。具体的な店の名前はありが
とうございます。縁結び8号店
ですね、はい、8号店でございますね。
あ、なるほど。
ちなみにですね、はい、そのエンペラーで働いてその女性のね、
はい、
まあ、よくほら言うじゃないですか、タイのゴーゴーバーの働いてる女の子たちって、
はい、
まあ結構稼いでると、
はい、
懐事情結構な、あの舐めて舐められないよみたいなね。
いや、なんか結構もういいもの持ってますよね、
ありますよね、
バンコクの、はい、あっちの女王は。
ヤンゴンはどうですか。
こっちはもうあっちあのバンコクとは違って、
は
あ、上に搾取されまくりですね。
あ、そう。
もう搾取の構造があるので、う
ん、
仮にそのまあお持ち帰りしましたと、
はい、
お持ち帰りして、まあ、うん、うん、ドル払いましたと、
うんうんうん、
その中の、まあ、たった1割しかその子たちにはあの支払われない
。
もっと言うとその、まあ、運割よりもよっぽどチップ上げた方、あ、チップだけはあの彼女に直接、はい、あの入るのでチップの生活の資金ですね。
それひどすぎるか、ひどい作詞じゃないですか。
ちなみにそのチップの相場ってあるんですか。
ですね、はい、今の段階なんですけど、はい、まあ、例えばあのエンペラーのお店で、うん、こう隣につけて、
うん、
お話しして持ち帰らないでバイバイって言った場合は、はいはい、2万チャット、つまり日本円で1500円。
あ、
まあ、ただ、まあ、私はあのいい市場調査をあのできた場合は、まあ、ね、うん、まあ、3とか4とか積んだりするんですけど。
あ、そう、
はい、
結構払うね
あの要は、まあ、いいやつがいたらそれをこう、うん、柱にして、
あ、うん、
あの女の子だけじゃなくて、あのエンペラーには黒服がいて、
うん、
で黒服も日本語上手な人いるんです、でその日本語上手な子がいると、
はい、
自分の要望に合わせた女の子を店を集めてくる。
わかるわかる。
そうする、それをあの、まあ、うまく扱うとしたら、その人たちにこうチップをこういい感じで与えると。
黒服にもチップあるんですね。
ありますね。例えば、まあ、日本、まあ、例えば今日本にいるんですけど、日本旅行の面をパッと上げると、次あの来店した時の運気全然違います。そう
なんです。黒服にも東京バナナあげちゃった
り、あげちゃったりするのしたらもう彼は動きますよ。
そう、ちなみにそれで帰った時のチップって、
はい、
いくらぐらいあげるの。
チップは私の中では、まあ、3万ちょっと、まあ、2000円くらい
結構払いますね。
それはでもチップのだけの話でしょ。
そうそうそう、
チップのチップだけ。持ち帰りプレー代っていうのは、はい、
その別でしょ。
おいくらぐらい。
持ち帰りは今のところ10万チャットの7000円くらい、ショート7000
円くらいです
ね。わお、だからショート7000円でチップまあ2000円くらい払うって意味
でしょ。だからまあ1万は日本で言った方がいいですね。
いいよってことです。だから高いなっていう、
高いですね、
うん、イメージが、
まあ、バンコクはショート3000チャットの世界なので、
うん、
同じくらいですよね。
あんま変わらないですね、うん、で今結構相場が上がってきてて、
まあ、そう
ショートで2万とか、あと20万チャット、つまり1万5000円とか、うん、
それ高すぎだよね。
でなんか上がっちゃった要因って何かあるんですか。
一つはやっぱりバンコク基準に考えてこっちに来る人が勝手に釣り上げるっていうのと、
上げちゃう人ね。
あとやっぱりチャイナマネーありますよね。あ、
中国人が上げちゃったと。
あと団体で来てかっていうみたいな、
はい、あともう一つは日本人の視察が増えてるので、
あ、そう、
こうやっぱりパッと出張で来たいって言ってパッと払ってあの楽しみたいじゃないですか。
やりがちですよね。
手っ取り早いからね、うん、
それで釣り上がってるんですけど、まあ、私はもうあそこのお店では完全に顔なじみなんで、まあ、ローカル価格でみたいな。
どんだけ言ってんだよ、
さ。
週に行ってん
だから。私はもうお客さんの対応で月2とか3とか行
ってやっぱり持ち帰らなくても飲むだけだら日本円で1500円ぐらいで済むって話ですね。
そうですね、飲むだけだったら700円ですね。
あ、そしたらもう週2だろうが週3だろうがいけますもん
ね、はい、そうですね、
確かにね、うん、
むしろその、うん、ただ飲む目的だけで行った方が楽しいですね。
まあ、どちらかというとお客さんアテンドするときは、はい、もうアテンドして自分たちはも自分は持ち帰らないパターン。
持ち帰らないですね。もう
やっぱそうなんですね、うんうん、
お客さんがよくお前はどうやって言われるんです、うん、ですけど、いやーっていう感じ。
さすがに顔も馴染みだからみたいな、うんうんうん、そこ行くとね、バンコク、まあ、タイでも、はい、まあ、ゴーゴバーって結構やっぱり高くなっちゃってるじゃないですか、はい、しかもあんまり対応もね、
そうです
ね、塩対応みたいな、ね、なので、まあ、もちろんゴーゴバーもすごくいいんですけども、まあ、たくさんタイに行く人間で意外とゴーゴバーはもう本当に見るだけ、
うん、
そうですね、で遊ぶんであれば変なしエロマー、
うん、エロマ
ー、例えばタジアの店とかね、うん、まあ、そういうふうにこうなっていってると思うんですが、うん、じゃあ実際ミャンマーでは、
はい、
そのエンペラー以外の
はい、
その遊び方っていうのは何かあるんですか。
お、エンペラーに飽きた場合、まあ、つまりそれって持ち帰って、はい、そのなんかこう男女の交わりをっていうやつを飽きた場合は、うんうん、自分の中では2ついいオプションがあって、
はい、
まあ、1つは日式カラオケ。
おカラオケ、お、はい、馴染みの千田さんの
出た
自分のフィールドが出ました
よ。僕のフィールドが出ましたね。
もうまさに中国のそれと同じだと思うんですけど、
はい、
2時間50ドル、もうポッキリ。
あ、時間制なんですね。
迷路会計。
中国ってあれ時間かけないですよ。
かけないです。席だけいくら、あ、まあ、あとボトルも買っていくらで、はいはい、もう閉店まで行ってい
い。ですよね。
はい、
うん、迷路会計で2時間50ドル。
うん、
で結構日本語喋れるミャンマー人の女の子が、
うん、
結構わーって寄ってきて、
うん、
で好きな子つけて、うん、で飲み放なんで、まあ、ウイスキーなりビールなり飲んで、
うん、
話すと。
二式カラオケは持ち帰れます。
持ち帰れないですね。ただ持ち帰れないんですけど、うん、持ち帰れない方がいいお客さんとか多いので、その場合の対応にすぐに使いやすい、
うん、なるほど。
逆にね、
駐在員として考えると、駐在員っていうか、まあ、こっち対応で考えると2時間で終わってくれるんですよ。
そっか、
日付またぐとかないんで、
はいはい、
ポッキリ終わってくれるっていうのはすごく、う
ん、ありがたい。
だらだらいる必要がないと、
うん、でもっと言うとエンペラーは、うん、初めてミャンマーに来たお客さんは、これ言うとちょっと本当に申し訳ないんですけど、うん、最短で20分で女の子つけて持ち帰ったりしてくれるので、まあまあ、私も早く寝れる。
ああ、そうですね。
なるほど、
ね、
そういう楽さがあります、
まあ、そういうのは変なに黒服の方に話をつけることが楽にできるみたいな、
は
い、
そうですね、
うん、中国の場合は、ね、時間制限がないんで、逆にそね、その出張者が、ね、楽しんじゃったら2時までいられちゃうんですね。
それ
辛いですよね。
辛い
んです。来る方は本当に年に1回2回あるかないかだけど、迎える方は毎週
です、ね、毎週なんです、ね、
そうなんですよね。苦痛でしかないんですよ、ね、
駐在員のあるあるの一つ
あるあるですね。
まあ、でもからね、ミャンマーは日式カラオケでも2時間で時間制で終わってくれるっていうのは、これはいいですよね。
いいですね、
う
ん、
そこで例えばね、はい、その持ち帰りできないと言いながらも、まあ、同じ人を何回も使うと当然馴染み、顔なじみが
出てきますね。
そうするとそこに何か生まれるってことはやっぱあるんですか。
まあ、友情関係みたいなのはありますよね。
そんな友情ですか。
そんな話は聞きたくない。
まあ、めんどくさい話とかはあります、うん、やっぱり、うん、まあ、私の心の中でのこの いざこざの話なんですけど、
はい、
あのお客さんとあのお客さんは、うん、穴兄弟だとか結構
穴兄弟ね、まあ、
なるほどね、なるほど。
あとそうですね、私とすごい仲良くしてくださってる、あのお客さんだと、
はい、
もうフェイスブックでもうダイレクトにつながってるので、
はいはいはいはい、
やってるんですけど、そのお客さん、その女の子がやっぱり現地で夫がいる、現地住まいやってるっていうことが発覚して、
はい、
なんか喧嘩こうやってるんだよって話を聞いて、最終的にごちゃごちゃやって別れたみたいな、まあ、スイッチやから聞いてますね、
なるほど、
現地住まいの話は。
なるほどね。そうすると、まあ、そこはまあ2時間、
はい、
まあ、50ドルぐらいで、まあ、言ってしまえば、まあ、接待に。
接待、
まあ、
ぴったり
使える場所っていうんですね。はい、
うん、
そうすると、まあ、仮にもう少しこう、リラックスして。
チルアウトした感じで。
遊びたくなると、どこに、他に選択肢は。
あとは、まあ、2つあって、
はい、
ローカル路線に行きたい人と、
はい、
まあ、もっと日本路線に行きたい人があって、一つは225、225の225っていうお店が、まあ、市内から車で10分くらい、
10分
くらいのところにあるんですけど、それがよりローカル路線に向けたエンペラーみたいな感じで、
お、ゴーゴーバーですか、それ
も。もうゴーゴーバーに近い感じです、ダンスショーがある感じで、
はい、
で、まあ、そこだと、よりサービスの質とか、女の子の質は下がるんですけど、うんうん、まあ、適当に飲んで、
はい、
女の子、まあ、いい子行ったらつけて、
うんうん、
まあ、なんかミャンマー語じゃない、ミャンマー語とか英語とかも単語単語でもつなげるみたいな会話をする場所としてはもうベリーグッドです、ドローカルです。
システム的にどんなシステムなん
ですか。で、女の子つけるのはもうほぼただです、
うん、
で、
あ、そう、
チップも半分くらいですね、
多分1万
チャット、いや1万チャット払っちゃダメだ、5000チャット、300とか、
そこのメインのお客さんってやっぱりローカルの人、
ローカルですね、
ローカル用のじゃあ55番
そんな感じですね、
へ
え。もう一つが普通の、まあ、また、まあ、KTV みたいな形式なんですけど、
はいはい、
桜クリスタルっていうところがあって、それもまた市内中心部から車で15分くらいなんですけど、
またその桜クリスタルって名前がまたいいじゃないですか。
いいですね、
はい、
これはなんかバンコクにメインのお店があるみたいな、それもブランチなんですよね。
へ、
そこは日本、まあ、日本の最新のカラオケの機器が入って、
はいはい、
まあ、現地で最新の歌を歌いたいとか、まあ、そういうのもできますし、
はい、
日本語を歌える女の子もいます。
うん、
だから、まあ、その2次会以降 その遊び方が全部そこでワンストップで終わ
る。そこは携帯でいうと、そこも日式カラオケ、
日式ですね。でも持ち帰りとかもないですね。まあ、結局は持ち帰りたいのはエンペラーに行けみたいな感じですね、
はいはいはい、
は、
うん、なるほどね。例えばその他にもその、はい、まあ、日本の業態でいうとその、まあ、キャバクラ的な店とか、
はい、
あとその中国の、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、中華日式カラオケのもう少しこう、はい、さっき言った2時間50ドルっていうわけじゃないような感じの店ってあるんですか。
中式、
そうそうそう、中式、
うん、中式はだいぶありますね。
まあ、中国の中式はやっぱり高いけど女の子のレベルが高くて、まあ、持ち帰り前提みたいなものになってるんですけど、ミャンマーの中式はどうな
の。ミャンマーの中式、KTV っていう名前が付いてるところは大体、
うん、
カラオケルームに一緒にいて飲んだり歌ったりするけど、持ち帰りはないですね。
ああ、そうなんだ、うん、カラオケ付きのキャバクラみたいな。
そうですね。
ああ、それ韓国で一緒ですね、
うん、チュッチュするとかそこら辺に近いところまでは OK なんですけど、はいはいはい、その後はダメですね、
う
ん、
ああ、そう、
うん、
へえ。そっかそっか。キャバクラ的なところ
は、キャバはないっすね。
ないか。
キャバがやっぱりエンペラーですね。
あ、
でもあともう一つアップルっていうところが、
アップル、はい、
空港から離れたところに、うんうん、あ、市内中心部から離れたところにあるんですけど、うんうん、そこがエンペラーになってたのがちょうどよくて、うん、持ち帰りとかあんまりそういうノリじゃないんですけど、
うん
うんうん、そこで働いてる女の子がこうどんな感じかな、エンペラみたいにこうディスコみたいな感じで、
はいはいはいはい、
こうポンポン女の子立ってて、でそこにこう行ってビール飲む感じで、
うん、
でそこの女の子だけじゃなくて、あの黒服たちとも緩くみたいない
いねそれ、
すごい現地感ローカル感が溢れる感じで、であのその彼ら彼女らも英語をすごいあの、まあ、大体喋れるんで、
はいはいはい、
ミャンマーのローカル感覚を味わう点では、
うん、
アップルいいですね。
そういう意味でミャンマーで本当にもうエロ目的で行きたいとなったらもうエンペラー一択だと。
だけですね。
うん、
アマチュアとかありますけど、やっぱりあの一元さんはちょっとおすすめ
します
。
ああ、そうなんだ、うんうん。なんか低迷カフェ的な部分だ。なんかないですか。
ああ、低迷もうないっすね。
うん、ただ、も含めてもエンペラー。
エンペラーですね。で、まあ一応ディスコの周りに、
はいはい、
その女の子を連れたタクシーがこう、うん、複数乗車してるんですけど、
女の子を連れたタクシー
どういうシチュエーションなの、う
ん、なるほど。
で、You want ready? とか言う。
ああ、
うん、just seeing とか言って行くと、女の子タクシーにたくさん乗ってる。
乗ってるんですか、タクシーに、姉ちゃん。
でも、見ると、大体あの未成年なんですよ。
しゃ
で、未成年のまだ、まあ、まあ、100歩譲って、1000歩譲って、まあ、この国だからセーフだと思うんですけど、うん、目が死んでるんです。
あー、なんかわかる気がする。あの、うん、そろそろカンボジアとか、
そうそう、そっちの、
あの辺の沖屋のお姉ちゃん、うん、あ
いや、それも、
うん、痛くないよね、それは。
やっぱりそういう部分も、やっぱりあのこの国にはまだまだあるんだなって、
ね、そうだよね。そうだよね。なるほど。
あとは、エロマッサー。
うん、
まあ、ちょいちょいあります、ね。
ナンパスポットとかないんですか？
あ、あります。ディスコありますね。
やっぱディスコあるね。はい、
うん、ディスコはあの市内に数店舗あって、
うんうん、
そこはどこ行っても大体あの、まあ、そういうナンパ町じゃないですけど、はい、こう夜遊び大好きな女の子集まってるんで。
それはプロ？
プロもいるお店もいますけど、はい、ただそんなに割合は多くない
です。あ、そうなんですか。うん、
なのでそういうプロ目当てに行くと肩すかしになります
ね。うんうん、そのミャンマーの、素人の女の子たちの雰囲気どんな感じなの？オープンなんですか？それご外国人とか。
あ、オープンです。
あ、いいですね。
いいね。コミュニケーション英語で大丈夫？
英語で大丈夫。
おー、いい。
あ、さっき言うとあの Tinder で女の子引っかかります。
あ、マジで？
あ、本当ですか。
私も現地で何件か。
マジで、
はい、
いいじゃん。
いい
な、
やっぱ英語はやっぱ小学校からあの勉強してる国なんで、
あ、
さすがイギリスの植民地
ベーシックな英語が通じるっていうのはやっぱ強いですね。
そこは結構やっぱ気楽だよね。
そうですね。やっぱりタイとか行ってやっぱタイでなんか英語わかんない時に当たると、うん、えってなっちゃいますけど、こっちやっぱり英単語でこう単語単語で通じるんで、うん、
楽っすよね。
楽っすね、
うん、それはね、本当に分かりますよ。あの、フィリピンと、例えば歓楽街でね、フィリピンの、
うん、
まあ、アンヘルスと、パタヤの、まあ、タイのパタヤと比べると、うん、やっぱね、あ、やっぱり英語通じるって楽だなって、
楽ですよね、
やっぱ思いますよね。うん、まあ、女の質は確かにね、いろいろ差はあるんでしょうけど、うん、簡単な英語だけでも分かってくれると、
楽ですね、
コミュニケーションが成立するじゃないですか。
うん、
そうするとやっぱり盛り上がるし、
そうですね、
うん、
あのやっぱり翻訳アプリじゃなくて自分の生の声でいかに通じるかっていう部分はやっぱり大きいですね。
そうっすよね、
うん、
いや今便利な、ね、ツールがいっぱいありますから、
うん、
あのポケトークとかね、あるんだけど、やっぱりね、あのマウスとマウスでやっぱり
ですね、
ね、機械挟まないでね、
うん、そうですね、
やってたらいいなって感じがしますね。まあ夜の話はね、まあ、こんな感じで、まあ、尽きないところなんですが、ミャンマーとほら割と国土広い、
はい、広いっすね。
あの西に行けば中国、北か、北行って中
国、北中国で西が、インドとバングラデシュ、
はい、
で東が、
はい、
タイと、
はい、
ラオス、
ね、だからいろんな国とこう国境接してて、
はい、
でかつ国土も割と広くて、
はい、
まあ、それだけそのいろんなそのエリアリアル文化が割とこう、
はい、
豊かじゃないのかなっていう。
結構豊かですね。でその通り、あのミャンマーって実は少数民族が、
はいはい、
ざっと分けて8が8位なんですね。
あ、
細かく分けると135位。
ああ、そうなんだ、うん、言語は
公用語はビルマ語、
はい、
ビルマ語か、
うん、 なんですけれども、まあ、少数民族も、うん、その少数民族の言語も保ちつつも学校の勉強とかは、うんうんうん、あのビルマ語で勉強して
るん
です
。そうなんだ。
であと、まあ、ミャンマーに住んでる中華系の華人っていうのはもう完全にミャンマーと同化してるんで、うんうん、中国語喋れないですね、うん、
あ、なるほどね。
でインド系の移民も、うんうん、全人口最低 5% ぐらいいると思うんですけど、その人たちもたきっと多分あのヒンディーとかなんかわかります。あのインド系の タクシードライバーに当たるとあのタクシーの車の中の、うん、サウンドはボリュームですから。
ああ、そうなんだ。
そう、経済 の, そのボリュームゾーンというか、はい、マジョリティって何人系が取ってるんですかね。やっぱ中華系ですか。
中華ですね。中華ですね。
うん、どんどんやっぱ中華系が取るね。
やっぱ取りますね。で、中華系が取って、あと、まあ、この国の自由なんで、あのその次に取ってくるのが元軍部、
はいはい、
軍部関係で、あとはまあ昔からの財閥関係。
なるほどですね。そっかそっか。そのまあそんだけ国土が広くて、はい、まあそのエリアの文化がまあ豊かってことは、その旅行してもなんか楽しい国なんじゃないかな。
そうですね。するんですけど、だから地方ごとのカラーが結構強くて、少数民族料理も結構多いんです
よね。ああ、そうなんだ。
はい。で、まああのまあビル、ヤンゴンに行って、うん、ヤンゴンで一番見えるのって結構カレーっていうか、
うん、
脂っこいものなんですけれども、うん、あのタイの国境地帯に行くと、はい、シャン族っていうのがあるんですけど、シャンってあのつまりはシャム、
はいはいはい、シャム、タイのシャムね、
はい、サイヤーですね。同じ民族で、味付けがあの、うん、タイのと中国と、うん、ミャンマー足して3で割ったからさっぱりとした味で食べやすくて、
で日本人の口に合う感じ。
そうなんですね。なんか発酵あの味噌とか、
ああそう、
そっちもあるんで、
あそう、
そういうの合いますね。
へ
え。であとまあ真ん中の方に行くとマンダレーっていうところがあって、
うんうんうん、ミャンマーの第二の都市ですよね。
はい。でマンダレーがあの日本にとって京都、
うんうん、
まあ、つまり昔からあの都があった都市なので文化が栄えていて、うんうん、で、まあ、ヤンゴンは商人の都市、
うんうん、
でマンダレーは昔からあのいろいろこう栄えてる都市なんで、はい、マンダレーの方がグルメが美味しいと。
あ、そう、はい、へ
え、なるほど。味付けってどうなんですか。日本人の口に合うものですか。ミャンマーの料理
最も合わない部類に入る。
合わない
正直言います
けど、
あの私もベトナムとかカンボジアとかタイとか、うんうんうん、あのフィリピンとか今あの行きましたけど、フィリピン料理と同じくらい合わないです。
相当合わないですね。
合わないですね。
辛い、甘い、しょっぱい、酸っぱい、
あのしょっぱいと脂っこい、
合わないね。
合わないですって。だからあの今まだ経済的に発展してないので、はい、昔のその暑い国の保存食の文化となると、塩辛く味付けて、
確かに、
でその油で蓋をするんです
よ、はいはいはい、
そうすれば雑菌入らないので、うん、それで何とかしていたカルチャーがまだ
残ってるんだ。残ってるんです
。
へえ、なるほどね。そんな中でどうですか、なんかおすすめのミャンマー料理という
か。おすすめはこれがですね、いやこれ美味しいんですよね。
美味しいの。
美味しいのがあちゃんとあって、
うん、
あのカタカナで、
はい、
オンノカオツェ、
オンノカオツェ、
オンノカオスエ、
オンノカオスエ、
カオスエっていうのがあって、
何系の、
あの、ヌードルです。
はは、は、
麺ですね、
うん、
あのチェンマイにカオソーイっていう、あの
カオソーイ、はい、
はい、名物料理があるんですけど、はい、それのルーツになったやつがあって
、
うん、でそれ、そのカオソーイと同じでココナッツミルクをベースとして、はいはいはい、でそれ鶏ガラが入ってます、
はいはい、
でそれで中華麺系のヌードルが入ってるってやつで、でそれがあの、まあ、要は足が速い食べ物なので、
うん、
朝限定で大体出てるんですけど、 それがもうちょうどいいです。
ミャンマーは何、うん、外食文化なんですか。
外食文化です、ね、
あ、そうなんだ、
はい、
へえ、なるほど。ちなみにそうなると気になるのはやっぱり皆さん気軽に屋台で飯食ったりするわけじゃないですか。
ええー、
やっぱりその
衛生面、
うん、
気になりますよね、やっぱり。
まあ、私の事実ベースで言うと、あのミャンマーに着任して最初の1ヶ月間毎日あの腹下してました
ね。まあね、
まあそうか、ASEANだ仕方ないですよね。
それはあれですか、あの極力、まあ極力は絶対火が通ってるものを食べて、
はい、
そのスープは飲み干さないでっていう。
そうですね、基本的に全部あの屋台で、
はい、
あのちゃんと加熱してるやつでっていうのを全部、はい、まあ一応こうチェックリストや、
うんうんうん、
あのやってたんですけど、それでもダメでしたね。
まあそう、衛生管理はあんまり良くないんだね。
良くない、あ、多分アジアで一番悪いです
ね。
あ、そうなの、だから去年あの佐久間剛さん、
はいはい、
旅行したんですけど、
うんうん、
私あの2週間3週間旅行した後にあの、
うん、
佐久間さんとヤンゴンでお会いしたんです
けど、はいはい、
桜さんげっそりです。
そんな辛い思いしたんだ。へ
え。私も2週間ミャンマー旅行したことあるんですけど、
はい、
いや体重5キロ痩せました。
あ、そう。そんなに厳しいんだね。
ただやっぱりあの自衛隊出身のあの宇部方さんは、
はいはい、
ケロッとしてましたね。
強いでしょ、宇部方さんは。強いですね。どこでも彼はサバイバルできますから。
ね。
ちょうど今いるんでしたっけ？
あ、先週かお帰りになりました、
ね。あ、そうなんだ、
はい。
そっかそっか。宇部方さんいいね。
すごいっすね。
サバイブするな、あの人は。なるほど。
すごいですね。
そう、ミャンマー人の気質っていうのはどんな感じなんですか？要するにあの、はい、まあイメージとしては仏教
国、仏教ですね。
っていうのは
ザ仏教っていうイメージがあったりとかする、と思うんですけど、性格は。日本人に近い、
あ、そう、
あの ASEAN の中で、アジアっていう中で日本人に近いですね。だからあの、まあ、中国人とか、あのベトナム人みたいに俺がとか、まあ、どんどん言うわけじゃなくて、こうクッと一歩引いちゃう
控えめな感じ
で、例えばの話なんですけど、こう今日誰が残業したいですか、あの残業、これちょっとあまりいい例じゃない、
うん、
だから今日はあのみんな誰があの唐揚げ一個余ってるけど誰が唐揚げ食べたいっていう状況があるとすると、ベトナム人は俺って言うんですけど、ミャンマー人は周りをと見て、気がついたら周りが手を挙げててタイミングも遅れちゃって
る、
こんな感じ
ですね。あ、なるほど、
あ、日本人っぽいね、
うん、であとはまあぼったくらないっすね。
あ、そう、
ぼったくらない、アセアンでぼったくらないのはなかなか珍しい、はい、
うん、空港から市内までのタクシーでぼったくらない、奇跡的な国です。
必ずメーターを上げてくれる。
メーターはないんですよ。
あ、メーターはない。
メーターが
定額、
あのこう交渉制なんですけど、うん、交渉で行ったお金絶対する。
へー、すごいね。
で、あとおか、つい最近までは iPhone を落としても、
はい、
自分の手元に戻る。
お、素晴らしい。
何、中国も戻るんですよ。
中国もまあまあ最近ですよ。本当に最近ですよ。本当に
中国で戻るのってあれ CCTV で見た
い。それをね、中国のダメなところはね、はい、大々的に自分で言っちゃう。中国は戻すところまで成長したの、みんなが当たったんですってやるところが中国人
らしい。俺がね、
だからダメなんだ。言わなきゃいいね。
ね、なるほどね。
最近私もあの結構あの財布をカフェにあの忘れたりとかしましたけど。
そういうことやるの。
あ、で、それも戻ってきた。
戻ってきます。
おお、素晴らしい。
むしろなんかこう急いでこう、あ、やべ、あの店にあの財布忘れたと思って、うん、急いで戻ると店員さんも、あ、待ってましたよみたいな感じ。
マジで。今の時日本ではあんまりなくなってきてる感じ
ですよね。
あの、まあ、敬虔な仏教では多いですか？
あの、ガチのレベルでも、まあ、程度にもよるんですけど、
はい、
本当にあれなところだと四つ足食べないですね。あの、豚とか牛と
か、うん、なるほど、
うん、ゆるい系だと、なんかもうまあ、出家って何それみたいな感じですけど、でもミャンマーの場合男性は二十歳超えるまでに2回出家することがいいこと、
ああそう、
うん、
さらにその親御さんも、うん息子さんとかを出家させることは、
うん、
苦毒を積むことだと。
タイ人よりも結構敬虔な仏教徒なんだね。
まあ、つまりそうですね、人口あたりの出家人数はタイより多いですね、
うん、あそうなんだ、
は
あ、いわゆるタイでいうところの短文とかはどうなんですか。
あ、行く人います。はい、
そう、
はい、
へ
だからでうちのスタッフも女性のスタッフも、
はい、
まあ出家してきますって言って
言
う
けど、
丸坊主になって帰ってきたり
とか。あ、そうなの。
出家勇気。
いや、出家
すごいね。
なんか、なんかその国もまあ風俗じゃないですけど、ショートコースとロングコースがあるみたいな。
ショートいいからロング。
出家のコース。
ちょっとね、帰ってやってくる子もいれば、ロングでがっつり修行してくる子もいる。
何が違うの？
やっぱ。ロンだと、
うん、
やっぱ修行も瞑想の深さが違うみたいですね。ショートでやってきたこの、瞑想を聞くと、多分こいつらぼーっとしてきただけやろみたいな感じもあるんですけど、ロングでやってきたと、なんかちょっとこう得るもの違ってるんだろうなみたいな。
短期留学で1ヶ月ぐらいオーストラリアとかに行く女子大生的な、
うん、そうそうですね、
ロングで修行した子から見たら、うん、何やってんだやつだ、
そうそうそう、
何言ってんだろどうせみたいな。
そうそうそう、
なるほど、
ちょっと最後にですね、はい、まあそんな、まあミャンマーなんですけど、
はい、
こういうタイプの人はミャンマーに会いますよってあります？まあ、旅行で行くなら、例えば
旅行で行くなら、
はい、
やっぱお腹強くないと
ダメですね。近い。
まあでも確かにね、短期旅行でお金で お腹壊しちゃうと、まあ、辛いっすよね。
そうっすね、
動けないし、
私も結構ガチめのバックパッカースタイルでやってたんですけど、途中で腹壊して途中途中のホテル、50ドルとかそこら辺のランクのホテル使わざるを得なかったような状況がたくさん出たんで、うん、お腹が強くないとダメですね、うん、あとまあ会うのは食にこだわりがない人。
ああ。
日本からの直行便って今
直行便成田と
成田
でしたっけ、1日、そうです
ね、穴が出てるんですね、そうそうそう、
1つ出てるんですけど、やっぱり肉と刺身って2大巨頭がミャンマーで美味しくないんで、
うん、
それのこだわりを捨てないと、捨てる感覚がないと生活できないですね。
まあそうでしょうね、
うん、あとはまあのんびりできる人、15分後って言われても1時間後に何かこうメール来るとか、うん、ザラで、あと停電があるんで、
うん、停電もあるんですか、
契約停電、
はい、計画停電もあるし普通の停電もあるんで、だから取引先ローカルの会社とかとこう連絡取り合ってる中で急にあれパタッと連絡取られたなと思って、うん、3時間後にピッとこう複数回って来たりするんですけど、そういうことがあるんで、
うん、時間の感覚だけなんとかなるんですかね。
日本のスケジュール感覚とか時間感覚に動いてたらもう
無理ですね、
発表しちゃいますね、
まあね、
うん、
中国はどうですかね、最近その待ち時間とか、その
だいぶ
良くなってない
ですか。だいぶ良くなった方だとは思いますよ、はいはい、僕3年前に赴任した時よりかはだいぶ改善されてると
思います。そうですよね、
ただ僕やっぱりマネージャーの立場で、特に男性なんかは、まあ、マネージャーがいないところで、
うんうん、
極力サボろうとしますね。
まあそれはそうですね、
うん、
そうじゃないですね、
しょうがないですね、
うん、
ミャンマー人はどうですか。
ミャンマーも好きやればサボります。好きやればフェイスブックしますね。
まあそんなもんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
中国人はね、WeChat で、ね、株やってますね、あと不動産売買したりしてますね、
確かに確かに、
もうスケールが違うなと思う。中国人、まあ、日本人で中国に駐在してるあるあるで、日本人として上司の立場で行くんですけど、部下の方がすごい金持ちっていうのが、
投資してる金額が違うから、彼が投資好きさ、違う
んですね。で僕の部下なんかも、はい、僕今配下に7人部下いるんですけど、
はいはいはい、
そのうちの の6人が、マンションを2つ以上持って
ます。広州に。
広州。まあ広州とあとふるさとの。
ああ。なるほど、はい、
でまあ広州のマンションなんて結構片田舎にあるんですけど、うん、まあ日本で言ったら世田谷以上の。あの金額で全然違いますよ、レベルが、はい、ただまあ彼らももし売ったとしても、うん、あのどんどん土地が上がってるんで、はいはい、新しいのが買えないっていうところがあるんです
よ。なるほどですね。ミャンマーだと投資熱なんてどうなんですか。
投資は今落ち着いてます。
落ち着いた。
あの2010年か、うんうん、あの民主化が始まった時に一瞬こう外資が
行きましたよね、はいはい。
であの時に地価がガーン上がったんですけど、今ミャンマー意外とそんなことなくねみたいな感じになって。
そうなんですよ。日本人とか外国人が住むエリアのあたり の、うん、その不動産、
はい、あコンドミニアムとか、
うん、まあ、サービスアパートとか、は
い、今度もあの結構一時期より下がりましたね。
お、うん、
なのでまああの一時期がこう
バブル、
うん、ミャンマーバブルみたいな感じでしたね。うんうん、
成長はしてるんでしょ、経済としては。
成長はあの年 6.9%。
あーそれでも 6.9% なんだ、は
い、中国と同じぐらい。中国よりちょっと高いぐらいですよ ね。
まだそのテイクオフ入ってないんです、
ね。う
ん、
だってあれ本当に急成長の時でもテンパーとか、う
ん、そのぐらい行ってないと普通はおかしいです ね。
ですよね、うん、そこの準備がまだ整ってないです。そこの、うん、インフラ整えてこれからなんかこう頑張るぞ、ね、
今のミャンマーの収穫産業って何なんです
か。はい、まあ、メインは農業です。
あ、それじゃきついよね。
農業です。
例えばベトナムみたいに外資 の造船屋とか自動車屋とか入れたりとか、
うん、ないっす。
ないっす。ないんですか。
ないっす。
いや最低でもやっぱそういう工業製品作るか、
ね、やっぱね、
もしか資源があるかじゃないと、うん、インフラってほら政府の投資がないとできないじゃないですか、
うん、もうついこの間までローカル企業ではこのカンスラー作るのです。
へ
え。日本のあの企業が入ってきて、日本で今あの ODA であの、うん、工業団地作ってるんですけど、それで今缶作って、それを現地生産してとか。
結構なんか
そのファンダメンタルの部分の、
いや
あのそうです、ね、製造ができないんですよ。
農業
がメインだとちょっと厳しいよね。
だってもう工場を動かすにも頻繁に停電するんで、こういうのを作る会社とかだと停電したらもうアウトだもんね。アウトですよね。
確かに。なるほど、結構課題が多いっていう感じですね。
その電力ですね、
うん、逆に言うとまだ伸びしろはあるかもしれないですね、ASEAN の中でもね。
伸びしろしかないですね、うん、まあ、あのカンボジアとかあのラオスとか残されてる国に比べると、うん、まあ一番可能性があるのはミャンマーですね、
うん、
電力ってどうやって調達してるんですか。
あの水力なんですね。
水力なんだ。
あ、ラオスと同じだ。
あ、そう、
ラオスもやっぱあの、水力で、まあ、ダム作りまくってますからね。
水力中心なんで、雨季の終わりと、あのあ、寒気の終わりと雨季の初めに計画停電が入らないと。
そうでしょ、水力そうなりますよね、うん、はい、やっぱり、うん、火力は無理なんですか。
火力も今作ってます。
あ、作ってる、
はい、急ピッチで。
あ、そう。
今早く間に合えと思ってるんですけど。
なるほどね。エネルギーがだって安定しないとね、
うん、やっぱそこが安定してないと、そもそも産業が始まらないので、
ね、本来でいうとね、まあ、あのちょっと間にバングラ挟んでますけど、インドと中国の間の土地っていうのがあって、うん、まあ、要所になりうる土地じゃないかなっていうふうに僕は思うんですけどね。
ですよね。
それがあのメイン産業が農業っていうのが今聞いてちょっとびっくりしましたね。僕もちょっと勉強不足で全然知らなかったんです
。変
な
話、こう物流拠点ですもんね。
ありえますよね、可能性
が。その中継貿易みたいなの
が、まあ、ね、
変な話、そうそうそう、それでも成り立つんですけど、なんせ
商売下手なんですかね、あのミャンマー人
根っからの農民なんで、
こう。ああ、なるほど、そういうこと
か。であと国土も、うん、なんかこう東南アジアって広く見ると、うん、平野が多いように見えるんですよ、
はいはいはい。
ミャンマーって実のところは多分平野部半分くらいしかないです
よ。あ、そう、うん、山に囲まれてる感じ、
はい、で山に囲まれてるからこそ閉ざされてる土地が多くて、あの少数民族
な、うん、あ、なるほどですね、
うん、
そっか、そうやってあの少数民族が多いと、はい、やっぱりその政治的なその不安定、はい、 はい、みたいなものが結構起こりやすいっていう感じがあるん
ですけど、
その辺はどうですか。
まあ、今のロヒンギャの問題も、まあ、それもそうなんですけど、今は安定してる傾向にありますね。昔はそのミャンマーっていう国を作る、要は少数民族をこうガッと置いて、っていう段階ではこういざこざ結構あったみたいです、はいはい、今は比較的安定してます。
そうなんだ、うん、それはやっぱ経済が伸びてる
か、経済が伸びたっていうのとか、うん、そうですね、経済が伸びたとかもあると思うんですけど、どうなんですかね。
どうだろう、政治の安定ってイコールなんか経済のなんか伸びと比例するじゃないですか、はいはい、割とやっぱりみんな豊かになってくると、うん、やっぱり現状を肯定したがるので、うん、そうするとやっぱり政治断定しますよね、うん、
ですね、うん、で今のところアウン・サン・スー・チーさんの、
はいはいはい、
政権になってるんですけど、まあ、言うて思ったほど国内も、うん、国外政治も、
うんうんうん、
政治も経済も安定してないってことで、
あ、そう、
国内で結構不満広がってます
ね。アウン・サン・スー・チーが
格差広がってる感じ、
広まってはないんですけど、思ったほどその下の人々が思ったような生活の向上につながってないので、
そうですか、
うん、結構これは
結構課題は満載ですが、
今年の岐路ですね。
あ、そう、
今年選挙があるんですよ、
う
ん、
ああ、
その選挙次第もしかしたらこうぐわっとこうなんかすごい波
が、なるほど、なるほど、うん、いや面白いですね。なんかこうテレビとかネットで見る情報、だこういうのは出てこない
ですね。出てこないですね。
済まなきゃ分かんないっていう。なるほど、分かりました。ありがとうございます。ちょっと一回今年ヤンゴンにちょっと行きたいと思ってますんで。
お待ちしておりますね。
エンペラーツアー。
ここまでやって縁から行かないわけにいかない。
エンペラーツアーで。
はい。その際はぜひお願いいたします。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
谢谢收听 Studio Smoky， 下次不要错过。谢谢，下次再见。I thought I told you never to interrupt me while I'm working.